モノモノ
ものづくり高校生 in 山口。
このコーナーは新川電機、富士高圧フレキシブルホース、朝日工業、アステック入江、中国電化工業、東洋鋼販の提供でお送りします。
1927年の創業から長年培った確かな技術とノウハウ、私たちは産業界の安全性、生産性、自動化、省力化、環境保全が求められるあらゆるシーンに貢献するトータルエンジニアリング企業です。計測制御のスペシャリスト、新川電機。
こんなところに富士高圧。目指しているのはユーザーから最初に選ばれる企業。人と街と未来をつなぐ。私たちは配管部品のトータルメーカー、富士高圧フレキシブルホースです。あ、こんなところにも富士高圧。
朝日工業株式会社、1ミリの積み重ねが国を動かすインフラになる。創業から65年、プラント建設で社会に貢献してきました。楽な仕事じゃない、でも誇れる仕事です。完成した瞬間の達成感はきっと想像以上。下松市朝日工業株式会社、インスタも見てね。
私たちアステック入江は創業以来鉄づくりに携わり115年、日本の、そして世界のものづくりに貢献しています。私たちアステック入江はこれからも環境に優しい企業として挑戦し続けます。明日は明日、テックは技術、明日を目指す技術の会社、アステック入江。
お父さん、アルマイトって知っちょる？
おお、昔の弁当箱じゃろ。
何言っちょるん。アルマイトはアルミニウムの表面に膜をつける技術で、半導体の材料になるんよ。スマホや AI には半導体が必要なんじゃけ。
最先端じゃん。
アルマイトで AI 社会に貢献する中国電化工業。
私たちは鉄の可能性を信じている。鉄から学んだ新技術でまだない素材に挑戦する。それこそが私たちの使命。鉄と創造力で未来を作る仕事。東洋鋼販。
モノモノものづくり高校生 in 山口は、工業圏山口の未来を担う高校生たちにスポットを当て、みんなで応援しようというコーナーです。今回伺ったのは山口県立下松工業高等学校です。実は今回の取材には、このモノモノものづくり高校生 in 山口の番組アンバサダー、タレントの春地こと村谷春菜さんに同行していただきましたよ。今日は山口県立下松工業高等学校化学工業科2年の津田光輝さんにお話を伺います。今日は下松工業高等学校にお邪魔しています。そして今日ご一緒してくださるのがこちらの方です。
はい、村谷春菜です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、私が通ってたのは普通高校なんですけど、全然違いますね、雰囲気が。こういっぱい機械とかがあって、すごい新鮮で楽しみです。
そう、ここはロボットを作る、そんな部活動の部屋なんですよね、はい。そこで今日ご紹介するのは、下松工業化学工業科2年生の津田光輝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
津田さん、まずはどういう勉強してるんですか？
まだ学年が2年ということもあって、基礎をまずやってから、どんどん難しいこと、例えば原子の数に関する単位があって、それが物質量、モルだったりとかの計算だったりを、よく勉強しています。
化学のなんか基礎として元素記号っていうイメージがあるんですけど、
はい、私水平リーベ僕の船しか分かんないです。
素晴らしい。そこまで言えたらもう完璧でしょう。
あ、本当ですか？ま、完璧ですか？あ、ちょっとダメらしいです。まだダメらしいです。
どういう勉強が好きですか、化学の中で？
物質が生成される時の、何かと何かがくっついて何かが生成されたっていう式があるんですけど、それ の、 あのこれとこれがくっついたら何グラムになったとか、原子の数が何個になったとかの計算が好きです。
将来どういうことをしてみたいとかっていう、もう決まってますか？
仕事的な面で言うなら、プラントという化学系の企業の基礎といえる部分をちょっと請け負ってみたいなと考えています。
さあそんな科学の勉強を一生懸命しているという津田さんですけれども、昨年年末に行われました全日本ロボット相撲大会2025決勝大会500グラム級ラジコン型で準優勝しました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですよね。
しかも世界各国から参加者が集って日本で両国国技館で決勝大会が行われたということで、19カ国、日本の選手も全部合わせると300ロボット以上が集まったんですよね。
はい、そうですね。
いかがでしたか？
いや、もうなんて言って、緊張もあり楽しさもワクワク感もあって、なかなか貴重な経験ができたと思います。
ロボットのルールを教えてください。
10センチ四方の大きさに収まるようにロボットを作って、高さは無制限です。で、重さが500グラム、名前の通り500グラムまでとなっていて、土俵、77センチかなぐらいの土俵の中で、相手を落として1本の日本選手の中で戦うことになります。
ものすごい大きな大会に挑んでいって準優勝ですよ。その組み立てた自分のロボットって今ありますか？
あります。
見せてください。お願いします。近くで。
すごい。
ロボットって言っても人型ではなくて四角い箱のような形状で、前が滑り台みたいになっていて、いわゆるこれがブレードっていうんですかね、刃になってますね。
はい。
どんなところを工夫したんですか？
やっぱりこの走行ですかね。他の人のロボットよりも少し角度をつけてあって、滑らかに受け流せるように作ったつもりです。例えばこのブレードが勝った時、相手のブレードがまあ浮いて下に潜り込んで、そのまま相手をこう引っ掛けてはないんですけど、相手を少し浮かしてそのままひっくり返すというか。
すごい。そんな工夫を。すごい。
ちょっとせっかく土俵が目の前にあるので見せてもらってもいいですか？はい、操作するところ、はい、
お願いします。
先生と対戦してもらいます。
はい、発表に残った。
おすごい。早すぎて何も見えなかったです今。何が起こったんですか？
ね、一瞬でしたね。
一瞬でしたね。
1秒2秒ぐらい。今どうなったんですか？
先生が角から突っ込んできて、多少合わせたけど角取られてしまい、このまま押されて、
あ、今先生が押し出して勝ち。
はい、
あ、これが、その世界からの参加者も集まっての全国大会の大舞台となるとね、大変な緊張だったでしょうね。
はい、すごく緊張しました。
決勝戦はどんな相手だったんですか？
これの、ブレードが横に、左右それぞれ1枚ずつ増えたようなロボットが敵として出てきました。相手として土俵に置いてブザーが鳴った後は横はどれだけ広がってもいいので、こう上に横にあるのを収めて、で後で試合が始まったら解放してっていう。
最初折りたたんでちっちゃくなってるんだ。それが始まったと同時に広げるんですね。
じゃあ津田くん、次の大会でもこんぐらいの高さにしとけば勝てるんじゃないですか？
50センチぐらいを指してますけど、どうですか高さ？
いや、ちょっと弱いんじゃないかなと思います。
どうして？
いや、端っこが重くなるとこう立った時に端っこが垂れて少しずれたらもう落ちてしまうような状態になってしまう。
そういうのもあるんですね。
大きくなればいいっていうもんじゃないんですね。
はい、
でもいいもの見せていただきました。ちなみに勉強以外で学校の思い出ってありますか？お昼ご飯とかリラックスタイムは？
初日とかは、初めてだからこう、新鮮な感じがありましたけど、もう1年も経つとなります。
お昼ご飯、学校でのお昼ご飯、お弁当？
お弁当です。母親が作ってくれます。
お母さんのお弁当、どんなメニューがありますか？好きなもの。
やっぱりチャーハンですかね。
チャーハン、珍しい。私一回も出てこなかったです。チャーハンよく作ってくださるんですか？
はい、作ってくれます、母親が。
どんなチャーハン？
普通にこう刻んだウィンナーとネギだったりが入ってます。
そうか。じゃあちゃんと残さず食べてますか？
はい、美味しくはあるので。
それが一番ね。はるちさんはどんなお弁当の中身でした？
私は、 とにかくいっぱい食べるのが好きなので、もうぎゅうぎゅうにおかず入れてもらってました。
好きなおかずは？
甘い卵焼きです。
なんか嬉しいですね。それでは春地さんから津田さんにエールを。
そうですね、まあこれからまだあと2年あるから、自分のやりたいことをしっかりやって目標に向けて頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。
頑張ってください。
練習時間も取って勉強とも両立して、2年生や3年生の間だけでなく将来のことも考えて頑張っていこうと思います。
はい、高校生活存分に楽しんでください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして春地さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ブレードっていうのをね、質問したじゃないですか。これもすごく的確にさ、僕なんか全然わからないような人にもとてもわかりやすく説明してくれたところっていうのはやっぱすごいなと思いますね。
全日本ロボット相撲大会っていうのは、はい、いろんな相撲大会の上位入賞者だから、高校生だけのロボット大会の上位入賞者も出てくるし、他の大人のロボット大会の上位入賞者も出てくるし、新たに予選も行われて、とにかく強い人たちだけがすごい集まるっていう、その19カ国って言いましたけど、トルコ、ブラジル、ルーマニア、アルゼンチンなどなど。
でちょっと見たかもしれないテレビで。それです
ね。そうですか。
その
SNS もね残ってます。
まあ、順位はともかく、そういった広範囲の人たちと同じなんていうか土俵というかな、
はい、
そこでその技術を競い合うというか、大きな刺激になりますよね。
そうですね。
他の、まあ、人たちのことも全部こう分かるし、次の自分のね、
はい、
なんかこう目標じゃない課題とかも出てくるだろうし、とてもいいですよね。そういうふうな学校を出て、そういうなんていうの、そういうコミュニケーションというか、もういい刺激になるでしょうね。はい、
優勝した、だから決勝で当たった相手はメキシコの人で、メキシコ人で、メキシコのお菓子をもらったっていう、そういう交流もあったみたいですよ。
まあ、次の大会の、ね、目標もできると思いますし、はい、
そうですね、本当、はい、津田さん ね、今年も期待したいですね。山口県立下松工業高等学校は1921年、大正10年に設立されました。山口県で初めての県立工業高校、まあ、2つのうちの1つなんですね。伝統と歴史を誇る工業高校です。学科はシステム機械科、電子機械科、情報電子科、化学工業科があり、今日ご紹介しました化学工業科では、化学工場での製造や試験研究などに従事する技術者の養成を目指しています。今日は下松工業高等学校化学工業科2年の津田光輝さんにお話を伺いました。ありがとうございました。このコーナーは KRY のホームページで再び聞くことができます。お昼は絶対ラジタイムのページからアクセスしてみてください。そしてこのコーナーのインスタグラムも開設いたしました。こちらもぜひ覗いてみてくださいね。ものものものづくり高校生 in 山口。このコーナーは新川電機、富士高圧フレキシブルホース、朝日工業、アステック入江、中国電化工業、東洋鋼販の提供でお送りしました。